渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫と申します。前回の配信おしゃべり六太の回10月号を聞いていただきましたけれども、それからね、間を空けずまた今週も配信ということでございます。というのは、なんと喜んでください、初めてメールをするという方からメールいただきました。ありがとうございます。では早速読みたいと思います。アマハゲ局員、ありがとうございます。ごめんなさい、今までサイレントリスナーでした。今回はお礼を言いたくメールしました。昨日吉祥さん、大福さん、少々さんらのイベント創造し山形公園行ってまいりました。これは中で、創造しというのはカタカナで書くんですけれども、基本的にはこの渋谷落語で出会ったね、この創作を主にやっている人たちの、ユニットみたいな感じでね、今ツアーをやってるんです。クラウドファウンディングとかを集めてね。でその公演があったということで、吉祥さん、大福さん、少々さんがそちらの方に行ったということですね。そこにいらっしゃったお客さんからメールいただきました。中終わりです。このポッドキャストがなければ絶対スルーしてました。メンバーの小井八師匠はお披露目のため欠席でしたが、開演前の音声出演、愛が溢れていました。公演の3人プラス峰子師匠、最高でした。やはり達夫さんがいつもおっしゃっている生の良さ、実感いたしました。いつもは営業の時車で聞いており、仕事中でも頭をそれほど使わなくてもいい感じがたまりません。いつか必ずしばらく行きたいです、ということで、アマハゲ局員からいただきました。ありがとうございます。こういうメール待ってました。本当にね、いつもどういう状態で聞いているのか、そして、またね、誰を見に行ったとか、そういう話もね、この人が好きとかね、何でもいいです。この間のあの話とかでもいいんでね、メールいただければと思います。shiburaku@gmail.com までお願いをいたします。さあ、そして本日配信いたしますのは、なんとこのメールにもありました、浪曲の玉川大福さんの10月の公演。このね、ポッドキャストは3ヶ月限定配信なんで、今はもう聞けないですけれども、昨年1年間はね、この玉川大福さんが毎月月刊大福マガジンというのをやってくださっておりました。月刊大福マガジン、実際ね、ポッドキャストでも毎月配信しておりましたし、お客さんもね、徐々に増えて、もう本当に最後はね、100人を超える、本当に満員のお客さんご来場いただきましてね、大福さん次のステップにというところでございまして、で今年から六太の会というのをね、やっとるわけなんですけれども、そのね、ちょっと前のクールの土曜日8時といえばというね、この玉川大福さんの一席、実は10月は11日日曜日の5時から7時の回の鳥を撮っていただきました。この回はですね、今北九州に移住して活動なさっている橘屋文太さん、そしてもう売れっ子ですね、三遊亭健康師匠、東京にたまたまいらっしゃって出ていただきました。そしてもう若手真打ち筆頭といってもいい柳家勘之助師匠、出ていただいて、なんと鳥が玉川大福さんでございました。大福さん、この流れだったら普段は浪曲でも古典やりたい流れなんでしょうけれども、渋谷落語ではね、新作でやっていただいております。でそんな大福さん、今日何やってくれるのかなとちょっと期待していたんですね。あれも聞きたいな、これも聞きたいな、なんていうのもありましたけれども、なんと、蓋を開けてみたら大福マガジン、なんとこれネタ卸だったんですね。というわけで、これ特別編と言ってもいいでしょう。大福マガジン特別編10月号、2020年10月号、ちょっと聞いていただきたいと思います。玉川大福さん、太いに福ですよ。たまにね、大きいに福と書いて、本当普通の豆大福の大福って書いてる人いらっしゃいますけれども、大福の大は太いです。太い福で大福さん、浪曲でございます。 お三味線は玉川峰子師匠というわけで、今現在もね、あの小井八師匠の栄太郎師匠、重門師匠のお披露目などにも出ておられますし、まあ、地方の創造シーンの公演なんかにも精力的にご出演中でございますが、渋谷落語にこの男あり、玉川大福さん、聞いてください、どうぞ。
ご指摘のご辛抱でございます、最後は浪曲なにわ節でお付き合いをいただきますが、本日はですね、私が去年の2月から入らせていただいてます、落語芸術協会の方で新真打ち、栄太郎師匠、それから小井八師匠、新右衛門師匠のね、昇進披露、5月のが延期になりましてですね、今日が往生日、でございますんでね、それとまあ重なっちゃってるわけなんですけれども、まあ私はですね、往生日よりも渋楽を取りました。それはですね、はい、ありがとうございます。往生日には呼ばれてないからです。この後ね、あと3日間ほどお出番いただいてますし、浅草の方にもお出番いただいてる、池袋も出ますんでね、よろしかったら、ぜひあと39日明日以降続きますからね、ぜひとも、お越しいただけたらとこう願うばかりでございますけれども、まあ、落語と三席お聞きいただきまして、この浪曲ですね、一番の違いはまず2人でやるという点でございます。最近作っていただきました塩辛が絶品でした、玉上峰子さんでございます。その真打に昇進されますね、されました、もう5月に真打にはもうなってるんですね、小谷ちゃんにさんと、それから春風亭少将さん、今日のね昼の部の鳥でございました、それから立川紀章さんと私と、まあ峰子師匠と今5人でですね、全国を新作作ったばかりの新作でもって全国回ってるんですね、創造しというので、でその福岡の時のサプライズがすごかったですよ。まあ言ったらまずね、マイクチェックをするんですよね、4人でもってね、それで、もちろん、もろもろ整った、チェックが終わったら最後の浪曲のチェックも最後して、おっさんにも来ていただくんですけど、峰子師匠の姿が見えないなと思ってですね、それで、まあ、4人ちょうど楽屋に来て、あれなんだろうと思ったら、みんなのですね荷物のとこ、広い楽屋だったんでちょっと離れてるんです、そこに、ね、ポツンポツンポツンポツンとこう、ビニール袋に入って、さらにその中に、こう紙にくるんでやって持つと、なんか何かの瓶のようなものだって言ってね、なんだこれはっつったら、それがね塩辛だったんですよ。だから福岡まで、ね、持ってきてくださってたんですよ。でわあ、そのだから関東近郊で今日一緒だからとかじゃなくて、福岡までですよ、その塩辛を4瓶、結構な大きさの4瓶を、それをだから荷物検査をどうやって通っていったのかっていう、なんかそのこうチェックする人はこれなんだと思ってこうね OK 出したのかなと思ってね、でまあその往復してそう食べたらね、まあ美味しかったですよ。本当にね、そんな、峰子師匠のね、三筋の糸に乗せまして、まあ、どんな峰子師匠なんだって感じがしますけれども、申し上げるわけなんですけれども、落語と違いますね、またオチがつかないというところもございましてね、いいとこで終わるんですね、そこからどうなるんだっていうね、いいところに差し掛かりますと、ちょうど時間となりました、また今度と願いましょうなんてね、時間のせいにしながらこの陽気に終わっていくんですけれども、どこで終わるかっていうのを楽しみにしていただきながらお付き合いいただきたいと思いますが、まあこんなね、あのお茶なんか自分でこう持ってきましてね、黒紋付きなんか着てますけれどもね、今日やるのはあの新作でございましてですね、というのはまあ今年ね、三九辰夫さんとこうお話をしまして、まあなんかこうシーンがねあった方がなんかこう いいんじゃないかってんで、今年はもう新作でじゃあ行きましょうかみたいな話をしたんで、古典やりたい気持ちもないわけじゃないんですけど、新作であと3ヶ月やらせていただこうと思ってまして、といってもこう何をやろうかなってくるんですよ。であのね、ご常連の方もそうじゃない方もいらっしゃると思うんですが、なんかこうやっぱりこうね、こう等しくこうなんかこう、ああそれまた聞いたよとかね、いうお気持ちがね、まあどうしても持たれちゃうのもわかるんですけど、それがまあちょっとでも面白くなってればまあいいのかなって気もしつつ、でもやっぱりねこう聞いてきたことがないようなものをねやりたいって気持ち、やっぱ新作をやるものとしては、腹にやっぱございましてですね、今日はそんな、初めて書けるね、ネタをちょっとやらせていただこうかなと、こんなこと思うんですが。 大したネタじゃないんですよ。というのはですね、2018年にこの渋谷落語の土曜日の、8時からやらせていただいてました月刊大福マガジンってね、自由にやっていいですよってその回がございまして、30分一席、何やってもいいって回なんですけど、まあ、途中から、その、まあ、1月ぐらいの間にあった何か私の身辺雑記的なものをですね、このネタ下ろしというか創作として皆さんに聞いていただくと、だから1個のテーマで30分申し上げるものもあれば、ちょっといくつかね、こう、ニュースというか、その体験談とか、そういった気になることなんかをこう申し上げながら、30分を構成するみたいなパターンがございまして、今日はそんな、この一月最近のことで、なんかこれ気になったなとか、こんなことあったななんてところで皆様にちょっとね、お伝えしてもいいかなっていうようなエピソードをちょっと、羅列して、お伝えしてみたいと思います。といってまあ、いいとこで終わるんですけれども、それでは最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。はい、私玉川大福が この一月に起こりました身辺雑記の一席を隣みすじに乗せまして、時間くるまで努めましょう。私玉川大福にとりましてですね、いくつかこうお知らせしたいニュースの中で、まずはスポーツニュースから、まあ私がこれは経験してるってわけじゃないんですけれども、私がまあ大好きなところでございまして、いよいよ開幕しましたこの競技。コロナのために例年よりも一月遅れで始まりました大学ラビラグビーが始まりました。大学ラグビーがこんな感じで甘噛みがちょいちょいあるかもですが、どうかご勘弁をいただきまして、今年はご承知の通りに満足な練習各チームが詰めておらず、練習試合も詰めぬまま、つまりお互いの対戦相手、そういったものをもう、しっかりと分析したりする、そういったデータがあんまりない状態で、お互いに手探りのまま開幕戦は番狂わせがやっぱり早速起きるわけなんですね。例えば関東大学リーグ、これ1部から6部まであるんです。この1部の一番上のところですね、ここで毎年の優勝候補に上がるのが大東文化大学とね、優勝候補の筆頭ですよ。ねえ、そこと開幕戦で対戦したのが昨年度2部から1部に昇格したばかり、まあですから今の1部の中ではビリッケツの、このですね、専修大学と大丈夫か俺は、専修大学がやったんですよ。これがね、専修大学がね、大東文化を勝ちましてね、これも大番狂わせなんですよ。でもって今度明治とかね、早稲田とかもうちょいとおなじみな方のですね、大学のリーグが入っております。対抗戦リーグの一部って方があるんですけれども、昨年王者の早稲田が、やっぱりちょっと隠したのね、一部なんですけれども、もう毎年もう 100-0 までいかないけれども、それに近いスコアで圧勝している青山学院に結構苦戦をしたりですね、まあ毎年もどっちが勝つかギリギリわからないぐらいでも、慶応が勝つことが多いかなという、慶応と筑波の対戦も、もう筑波が 完勝するみたいな、ちょっと例年にないもスコアがね、ちょっと出てるんですよ、開幕から。これは今年はちょっとね、まあ番狂わせというか、何が起こるかわからないシーズンが始まったなって感じがしてまして、で、ただ一点この、なんだこれはとちょっと思ったのがですね、まあ、見たことない方はもうなんとなくイメージね、あると思うんですよ。あのワールドカップの盛り上がりもあったんで、ね、なんとなくチラッとは見てるでしょ。もうとにかくラグビーってのは防具もつけませんし、もうそれでいて身体接触のね、もう衝突、身体接触なんてもね、衝突の激しいスポーツで全力で球を持った人が走ってる。それに全力でタックルでぶつかっていくってね、人間の正面衝突が繰り広げられるスポーツなんですよ。で、コロナ禍だとはいえ、ルールをね、変えられないですから、タックル禁止とか、スクラム禁止とかでできないんで、もうそこはもう濃厚接触がね、80分間繰り広げられるわけですよ。でも、くんずほぐれつの、で、そこで、まあ、ノーサイドとなるわけですよね。で、カーッと熱くなるスポーツですから、カーッとなるんだけど、もうノーサイドでね、その後はもう、両友称え合う、もうよかったよ、お前もな、なんてこう抱き合ってハグしてですね、こう、分かれていくっていうのが、まあ、ラグビーの最後まで見たところの醍醐味なんですけれども、そのノーサイドの後がね、違うんです。まずこう、お互いね、こう、称え合うような、その儀式の時に、なんかいつもよりねプラス10メーターぐらい離れてるんですよ。そうなんですよ。であれなんか随分と離れてんなと思うと、まあこれお互いねなんかこんなことをやってですね、それでおうなんつって、その後こうまあなんかそれにね、みんなエリートっていうかもう強豪で出身校が同じね対戦相手なんかもいるわけですから、お前どうだったなこうだったなとかっていうのね、終わった後必ずやるんですけど、こうお互いがねこう行きかけてね、こうどうどうってこう行かないんですよ。であれこれどういう絵なんだろうなと思ってよく解説聞いてたら、あ、今年はですね、握手とかハグっていうのがこれ禁止になってるんですよ。やっぱコロナの影響でって言うんですけど、いやもういいだろうって。80分くんず遅れてて、もうスクラムなんかもう全員感染するわけですよね、もうそうだったら。もうそれをやってて、その握手もその、こう交わることも許さないみたいな。だから選手たちもその終わった後のもう感じでね、もうまあ勝っても負けてもあーって言ってね、今までの癖がありますから、行きかけるんですか、あ、そっか、行っちゃいけんな、あ、そっか、行っちゃいけねえ。いやでもやっぱ今までやってて、でもダメかみたいな、なんかすごい複雑な顔してね、こう、なんか離れていくっていうのがね、なんとなくね、こうおかしな光景でね、でもまあそういうことやってないと、こう、競技としてなんかね、なんか起きた時にこう、つつかれちゃうってことなのかななんて思ったりしますけれども。さて、スポーツの次、私の最近良かったサウナ体験でございます。9月の終わり頃に入りました。名古屋にあります、ウェルビー栄。ちょっと前に改装して、それから初めて伺います。中に入って驚いた。四つ並んだ浴槽のそのうち三つが水風呂に、一つは23度で、もう一つ温度が14度、最後の一つが3度です。もともとはこの3度と14度の2つの水風呂だったんですけれども、これが久しぶりに行ったらその結構広いメインの湯船ね、だからあくまでだからサウナ施設ってもお風呂がまあメインな感じなんですけど、もうその一つをですね、水風呂にして23度の水風呂になってるんですよ。だからなんかちょっと入り口にあるちょっと狭いところだけがみんなが湯に浸かれるところで、あとはもう3つ水風呂ってもうとにかくサウナにね、特化した施設によりなっておりまして。で、この23度の新しくできた水風呂がすごいんですよ。まあ、どうすごいかっていうと、ちょっとね、深さが深くなっておりまして、1メーターぐらいあるかな、それをまず深くね、改装してるんですよ。で、23度にして、それだけじゃなくて、パッと見て驚いたのが、その深いそのね、湯船の中に、椅子が2脚沈められてるんですよ。まあ、どういうことかっていうと、サウナってのはサウナ、水風呂、休憩、これでワンセットなんですね。休憩っていうのが必ず必要なんです。で、休憩の時は、まあ、いわゆる、まあ、サウナの人たちが、整い椅子とかって呼んでる、まあ、ちょっとゆったり座れる、こう、白いプラスチックの椅子、もしくは、もう、ゴロンとね、ちょっと横になれるような、ちょっとベッドぐらいにこう、倒れるようなですね、寝転ぶことができる白い、このプラスチックのものと2種類大体あるんですけど、その2種類が、その、23度のところに沈められてあるんですよ。だから、その、ぬるいところに入りながら、その、 なんかこの外気浴ができない代わりにその水の中でこうなんか中継のような整うことができるというそういうねいいですね。なんかピンときてない感がなんかすごくいいんですけども、とにかくねやっぱ3度に入った後っていうのはもう23度なんてねほとんどお湯なんですよ。でそこでこうじんわりとねこのまた縮こまってた血管がじんわり広がっていく、それが整う感じになるんですよ。でもやっぱりそこみんな入りたいからで今結構混んでるんですよ。サウナ施設っていうのは特に人気のところなんで、でその23度の椅子にもう常に2人入ってるわけなんです。でも私もまあ何セットかこう繰り返すうちにあったと、いやいや入ってた、もう汗を流してもう飛び込みますよ、ね、でそのしかも寝転びタイプの方も空いてたんでまずそっちに行こうじゃないかってんでね入ったらねよかったですよ、驚きましたね。やっぱご承知の通りねお湯だろうが水だろうがこのねその水の中に入りますとねこう浮力っていうのがこうかかるじゃないですか。で1メートルぐらい結構深いところに置いたんですね。だからその寝そべりタイプが一番深いところに置いたって、その水の中に入って浮力がありましたよ。だから分かったんです、入ってみてこのね椅子がねほとんど意味がないってことが分かるんですほとんど浮いてるからほとんど意味がないんですけど、でもなんかその意味もなさもまあまあいいじゃないか、でもなんかちょっとこう極限まで酸素を吐き出すとこう沈んでいくことができるからそれでちょっと座ったりなんか明るくなったみたいなね、それを繰り返すのもいいんですけど、もうなんといってもそこはね、まあなんといっても新しくその23度ができたといってもその3度なんですよ。3度の水風呂がある。で、3度にするためというのは、まあ、冷凍庫ぐらいのね、まあ、人数で言ったら、まあ、5人入れないですね。それぐらいの狭いところが、もう、業務用の冷凍庫みたいな、ブーンみたいなね、分厚いこのドアで仕切られておりまして、その中に入りますと、水は3度です。水は3度なんですが、その空気の温度は、室温なんと、-25°。もうつららが凍っている、ね、熊の毛皮みたいのも凍ってる、そんな中、その3度に入っていくんですけども、もう私もね、まあ最初こそドギの抜かれましたけれども、もう5回目ぐらいなんです、そのね、アイスサウナ体験、-25°、3度の水風呂体験も5度ぐらいだから、なんか今回入ってみて、なんだ、あれちょっとこれ、ぬるくしちゃったかなみたいな感じなんですよ、25度。ね。で、3度の音書いても、なんだ、全然平気じゃないみたいな。そうするとね、自然とやっぱ鼻歌も出てきましてね。まあ、どんな鼻歌かと言いますと、旅行けば、セレンガの道に、茶の香り、名題なれけると、街道、名所戸籍の多いところ、中に知られる羽衣者、松と並んでその名を残す、街道一の親分は、清水港の次郎長のっていうのマイナス25度の中でね、うなってるんですよ。そうするとまあ、これ時間計るのにもちょうどよくて、これだとまあ1分弱ぐらいなんですね、大体ね。ああ、1分ぐらい入ったと思って、まあ出てったら、まあちょっと気持ちもよかったの。結構大きな声で旅行けばってやってたみたいで、その、アイスサウナ待ちしてた人が私が出てたら、おなんかやべえやつ入ってたぞ、みたいな感じで、なんか言ってたの、あいつみたいな感じになるんですけども、全然そんなのもね、もう気にならないぐらい心身ともにもリフレッシュ、完璧に整った状態が得られてるんです。で、その直後ももちろん、じわーってこの広がるのがいいんですけれども、その一番いいのはね、なんといってもサウナの翌日です。あのね、翌朝、皆様もサウナね、疑ってる方、サウナにバッチリ入って3セットね、やって、翌朝体験してみてください。もう素晴らしいんですね。特にやっぱりね、このアイスサウナに入った後、-25度経験した翌朝っていうのは違いますよ。ほぼ 100% ね、あのね、軽い風になっておりましてですね。あんまりやっぱだから1分はちょっと長いのかななんてね思ったりするんですけれども、まあまあ、いいサウナがねまたリニューアルしてまた名古屋行ってみたいななんて思っているんですけれども、さて、まあラグビーとねこの私の好きなサウナと好きなもの2つ続いておりますけど、もうなんといってもこの大工マガジンでね、お伝えしなきゃいけないのが、この人のお話というのがございまして、それをちょいと聞いていただきましょう。はい、女芸人数ある 中で。ただいま現役最年長、玉川一門の大先輩で、直使の玉川裕子師匠、先日10月1日で、98歳、おめでとうございます。玉川裕子師匠、まあ、私の玉川の一門で言いますと、玉川桃太郎というですね、私にとって大叔父にあたります。うちの師匠にとっての叔父にあたる玉川桃太郎という大先輩がいらっしゃったんですけど、まあ亡くなられましたが、その奥様で裕子師匠、98歳、まあ、今ね、ちょっと女芸人の中で最年長と言いましたけど、まあ男も含めて現役の、まあ演芸だけ問わず、舞台関係の人、役者でも何でも入れて、98歳の現役って多分他でいないんじゃないでしょうかね。唯一ね、ちょっとライバルだったのが、内海桂子師匠だったんですけれども、つい先日タイマン勝負で倒しましたんで、KO しましたんでね、まあ、KO なんて言っちゃいけませんけれども、まあ、同い年だったんですけれども、桂子師匠が亡くなられましたんでね、98歳、間違いなく、芸能人、芸人、舞台に上がってる人の中で、間違いなく、最年長の現役。しかもなんかこう、ヨロヨロで現役ってわけじゃなくて、これがね、めちゃくちゃ今もお元気なんですよ。ただまあ、コロナでね、2ヶ月木馬亭の定席もお休みでしたし、その前後もちょっとね、空いたりなんかしたんで、裕子師匠と、そうですね、三月かね、四月ぐらいお会いしてなかったんですよ。で、9月に入ってですね、珍しく裕子師匠からこう着信があったんですね。ちょっと電話出られなかったんですけど、留守電が入っておりまして、それをこう、あ、裕子師匠久しぶりだな、元気かな、なんだろうなと思って聞いたら、もしもし、裕子です。大ちゃんに会って話したいことがあるんだけどな、忙しいだろうな、
気になる気になる98歳のこの言葉は
なるわけじゃないですか。で、すぐにこう折り返しまして、かけましたら、あ、もしもし、ゆうこしょう、大工です。あ、大ちゃん、はい、すいません、なんかお電話いただいてたみたいなんですけれども、あ、大ちゃん、な、ちょっと会って話したいんだけどな。あ、そうですね、でもちょっと来月10月1日、私出番でゆうこしょうとちょっと出番は違っちゃったみたいなんですけど、また11月ぐらいにでも一緒になればいいなと思ってるんですけど、実は大ちゃん、大ちゃんにちょっと話してるのはさ、なんですか？うちん中さ、掃除してたんだよ。そしたらさ、いい毛糸が出てきたんだよ。
毛糸が、ゆうこしょ、編み物のもうプロフェッショナルですもんね。毛糸が出てきたんですか？
そう、毛糸もいい糸なんだよ。もう、相撲で言ったらもう、横綱なんだよ、それは。
あ、横綱の糸が出てきたんですか？
そう、それでほら、大ちゃんの、娘さんいくつになった？もうすぐ、間もなく5歳になる。ああ、そっか、じゃあ前作ったの、もうちっちゃいのだから、大ちゃんの娘さんになんか、セーターでも編んであげようと思ってな。
ああ、ありがとうございます。実は、もう
以前作っていただいたのもかなりちっちゃくなったんで、後輩の、浪曲師の赤ちゃんにあげちゃったんですけど、ありがとうございます。ぜひぜひ、いいんでしょうか？いいんだよ。大ちゃんも、大ちゃん大事な人だから、作るか。ありがとうございます。でな、ほら、大きさがだいぶ変わっちゃったから、改めてこの大きさ、測りたいんだけどさ、でも10月1日一緒じゃないんだよな。
そうなんです。ゆこ師匠、その日お出番じゃなくて、
そうなんだよ。でも、測んないと作れないからな。
そうですね。じゃあ、ゆうこしょう、私、寸法の測り方わかんないんですけど、今、こうでこう、こことここをこういうふうに測れって、言っていただいたらそれ測って、で、間違いないようにファックスで送りますけど。
だからさ、やっぱ、一回会ってそれ、測りたいんだよな。
でも、10月1日、私行くよ。
いや、だって、ゆうこしょ、お出番じゃないのに、そんな。
いや、それはちょっと申し訳なさすぎます。
いいんだ。大ちゃんの顔見たいんだから、じゃあ、私、10月1日行くよ。だから、そこで、こことここを測ってくれればいいって、それで、だから教えるよ、そこで。
いや、その、は、測るとこ教えてあげたら、今でいいですよ。電話で、ワックスすれば、そんな出番じゃ、来ていただくの申し訳ないですよ。いいんだ、いいんだ、大ちゃんの顔みたいなのが10月1日行くよ。いや、それ申し訳ないです。だから、こことここ、こういうふうに測れって言っていただいたら、それをこっちで測って、で、間違いなくファックスします。あ、何あ、なんで今、こことこここういうふうに測れって言っていただいたら、それを数字にして間違いないようにして、ファックスで送ります。あ、ごめん、ちょっと大ちゃん耳が遠いんだ、わかる。どうした？あ、だから、10月1日行くよ、だから。いや、だからそれ申し訳ないんで、こっちで測って、だからファックスするのが、しょうがだ、出ていただくの申し訳がないんで、大丈夫だ、10月1日行くよ。甘えていいんでしょうか？師匠、申し訳がないんですけど。構わない、大ちゃんに会えるの嬉しいんだからさ。じゃあ10月1日行くよ。あ、すいません、申し訳ありません。じゃあよろしくお願いします。あ、じゃあ10月1日楽しみにしてます。ゆうこ師匠。本当は聞こえてませんか？気になるんですけどね。まあお元気でございましてね、10月の1日に来てくれるなんてことになったんですね。お元気です本当に。さて、まあ、ここでですね、まあ2年ほど前のお話にはなるんですが、実はそこでちょっと大福マガジンでやったエピソードであるんですけれども、辰夫さんが出されましたね、本、これやこのという、まあそこのお話に、まあ、なんて言うんでしょう。ちょっとこう、親戚じゃないですけど、ちょっと一緒のような、お話と言いますかね。まあ、皆様が、知ることはない、ある、ただ一人の浪曲ファンの方のですね、その方が2年ほど前に亡くなりまして、その、まあ、訃報と言いますか、その、お話なんですけれども、その方、まあ、K さんとね、今ちょっと仮にさせていただこうかなと思うんですが、今浪曲の定席毎月の1日から7日だけなんですけれども、6、7年前まだ10日間ございましてね。で、そのざっと前遡ってくると15日間やってたような時があるんですけど、多分3、40年ぐらい、ずっと10日間でこうやってきて、最近まあ7日間になったんですけれども、その木馬亭の定席におそらく20年ぐらい通われていたんじゃないか。先輩とかね、親しい人に書いても、いや、もういつからお越しになってだかわからない、もう二十何年じゃないというような、ご常連さんのお話をちょいと聞いていただきたいと思います。芸人にレジェンドがあるように、お客様にもレジェンドあり、木馬亭定席10日間、そのうち毎月3、4日、20年以上通われた。いつも同じ緑の上下ジャージ姿で、冬になってもコートも着ない。肩にかけたわ、茶のショールだ。おなじみの入れ立ちでですね、10日間のうち3日4日とお越しになる、もちろん7日間になってからも、2日3日とお越しになっておられました。20数年間でございます。で、その方のね、まあ、素晴らしさっていくつもあるんですけれども、まあ、必ず同じね、木馬亭ってとこは真ん中にこう通路がございまして、その真ん中の、通路側、一番通路側の前から2列目、必ずそこに K さん、もう K さんのもう専属の席みたいになってるんですね。で、そこに必ず座って同じ姿ですから、どうしたってね、覚えちゃうんです。で、どんな新人が入ってこようが、浪曲界に入ってきた曲師、浪曲師が一番最初にお客様の名前を覚える、顔と名前を覚えるのがその K さんなんです。で、その K さんの素晴らしさいくつもあるんですけども、まあ、なんと言いましてもね、浪曲定席、まあ今、浪曲が7席ね、7席です。 老朽化5席ございまして、最初にね、前半の方。まあ、間に1回休憩あるんですけど、5席老朽化続いて、で、色変わりで、講談が入るんです。ね、そこも和芸です。で、その後さらに老朽化2席続くという、和芸8本の並びなんです。しかも一人一人が30分くらいやるんです。もう前座から30分くらいやるんです。まあ、今15分になったんですけれども、もうその後もね、今15分、25分、全員あと30分みたいな感じなんで、その、Kさんが通われていた20年は、間違いなくずっと30分が、もう、うまい下手とは30分が、8席並んでた、そういう時代なんです。その8席のうち、浪曲、絶対にこのね、全員ちゃんと聞くんですよ。っていうのは、もう長年足を運んでれば、どうしたって耳が肥えてくるし、あの人はね、うまい、あの人は、下手、あの人は好き、あの人は嫌いね、この好みも出てくるわけですよ。で、浪曲っていうのは、一回一回必ず幕が閉まってですね、中入りなくても幕が閉まって、そこで裏側でもう結構大規模な舞台転換でテーブル掛けを立て、掛け替えるみたいなものが、毎回あるんで、席立ちやすいんですよ。だから、常連になってくると、ああ、次これか、ああ、こいつ聞かなくていいや、つってね、席立っちゃって、で、ロビーのとこでタバコ吸ったり、人によってはもう飯食いに行ったりして、で30分後また戻ってきてお目当てから聞くみたいなことをね、平気でね、常連さん誰でもやるんですけど、その K さんは前列のもう2列目に座って絶対にそういうことしないんです。でもう一つすごいのが、絶対に寝ないんですよ。この浪曲ってのはね、別名大人の子守歌というのもう絶対にというかね、すごく寝ちゃうんです。浪曲ってのはどんなに寝ちゃダメな人でも寝るんです。っていうのは、まあ極端に言うと、舞台袖で前座が寝てるんです、こうやって。で、その寝てる前座の隣で、峰子師匠も一緒に寝てるんです。たまにですよ。だからそれぐらいね、釣り込まれるんですよ。いい芸ってのは心地がいいですから、うまい一言なんかね、眠くなったりするってのがあるんですよ。で、大会どんな常連さんでも寝るんですけれども、その K さんは絶対に寝ないんです。で、絶対に寝ないんです、浪曲7席の時は。で、その、全体で言うと、6本目に来る講談。6本目に来る講談の時は、K さん、絶対に寝るんです。絶対に。もう目的がはっきりしてるんです。もう、講談は寝るところも絶対に寝るんです。もう、定水先生だろうが、白山さんだろうが、絶対に寝るって。その姿勢を崩さないんです。で、もう一つ素晴らしいのが、浪曲っていうのはですね、まあ、その芸風にもよるんですけど、その一席三十分の中に、何でもこの節の割りでね、こう、拍手が起こったりするんですよ。で、でもそれ決まり事がなくて、なんとなくなんです。実になんとなくのところなんですよ、決まり事って。だから、まあ、その拍手を頻繁にする常連もいれば、俺はもう本当にもう納得した時しかもう手叩かない。周りの誰か叩いてよ、俺は叩かねえんだ、みたいなね、もう嫌な親父からいろいろいるんですけど、そんな中で、ケイさんはもう、率先して手を叩くんです。で、たまにこう、もう50人ぐらいいるぐらいね、いる客席で、もう K さん一人って状況もね、珍しくないんですよ。で、でもそういう時こう、違った、あ、今じゃないんだ、とかってならないんですよ。もう周りが叩いてよか叩いてなかろうが、もう、よかったよってんでね、こう、そのしかも悪目立ちする感じじゃなくて、演者の人に本当に心から送るね、拍手をこう毎回やるんですよ。しかももう、あの人くらいもその前座だろうが何だろうが、ここでいいな、ちょっとでもよかったってところで、ね、手叩く人、本当いないってから一番手を叩いてる。で、もう結構おなじみのね、話がもう20年の間で何百回と多分聞いてるんですよ。でもそのお気に入りのネタは何百回聞いてても毎回同じところに来ると、毎回涙を流して聞いている。そんな計算なんです。誰より一番、拍手して、誰より一番涙を流す暑い夏も冬の日も上下緑のジャージ着ていつもニコニコ笑顔だが、あっても言葉は少なくて、ご苦労さんとただ一言、若手もベテラン隔てなく、女も男も芸風も全員一緒に応援してた。大入りの日も薄い日も前列真ん中二つ目だけはいつでもずっと 浪曲師という。まあこの表向きな浪曲師の中にこの K さんの名前はもちろん残りませんけれども、 K さんと出会った全演者の心に残っている K さん、この秋で三回忌でございますが、改めてご冥福をお祈りしたいなとこう思います。さてちょっと長くなりましたが、実はさっきのね、あのお話でまだ途中のものがございまして、というのはそう10月1日ですからね、そこのエピソードは実はもうすでに済んでるんです。というのは優子師匠が10月1日木馬亭定席来てくれました。約束通り時間に行きますと、優子師匠が客席の一番後ろに座ってね、こう待ってまして、で私が楽屋口からペタッとこう入りますと、あ、大変来たってこうパーッとこう駆け寄ってきてくれて、で、あら、よっしゃ、そんな、あれ、急いじゃ危ないですよって思いながらも、あの、声も出せない、あ、気をつけてください、気をつけてくださいなんて思ってたら、まあ、私もちょっと油断したんですかね、その、楽屋口からその道路に出るところの、ちょっとね、わずかな段差があるんですけど、そこで優子師匠がね、こう、つまずいちゃってね、こう、もろんってね、転がっちゃったんですよ、結構大きくね。まあ、でもなんかこう、なんと、ちょっとスローモーションみたいな感じで、こう、ほろんってちゃんと受け身を取りながら、こう、ほろんってこうなりまして、あ、優子師匠、大丈夫ですか、大丈夫ですか、優子師匠って。かっこ悪い。おお、強いな。強いな、やっぱり行くしかない。ピョンって跳ね上がると、ここでパーって払ってですね、そこからすぐ裏の喫茶店に行くんですけれども。どうもすいません。なんか、わざわざ来ていただいて。いいんだよ、大ちゃん。もう、もうあったらすぐ元気が出てくるな。もう大ちゃんはこの老会で私にとって、もう一番大事な人だから。いや、そんな、大丈夫ですから。いや、一番大事な人なんだよ、大ちゃんは。もう私の大ちゃんの携帯の電話番号も入ってるから。090、あ、言わなくていいです。ここで言わなくていいんです。ここで言わなくていいんです。ここの狭い喫茶店でそれは言わなくていいんです、どうぞ。芸能界でも大ちゃんはもうずっと上だもん。私の中では、だあれ、大杉蓮だな。大杉蓮、向井治、玉川大工だ。それどういうラインナップなの、どういうラインナップでこう入れていただいてるかわかんないけど、でも、大ちゃん、大杉蓮、もうそれもちっちゃい声的です。もう大きな声出さないで、あ、本当にありがとうございます。すいません、来ていただいて、どこ、どういうふうにこう、測ればいいか教えていただけますか、大ちゃん。え、大ちゃん。寸法の、ちゃんとメモできますんで、どこ、どういうふうにこう、測ればいいか教えていただけますか。大ちゃんの娘さんに会いたいなぁ。え？大ちゃんの娘さんに会いたいなぁ。結局その日は寸法のこと何にも教えてくれないままに、後日改め日暮里へ優子師匠が訪ねてくるというお話の続きですが、ちょうど時間となりました。大気まがりありがとうございました。お疲れ様でした。
というわけで聞いていただきましたのは、玉川大福さん、そして玉川峰子師匠による浪曲、大福マガジン2020年10月特別編、優子が来るというお話でございました。いかがでしたでしょうか。まあしかしね、この優子師匠のお話も、まあ大福マガジンでもね、ずっとやっていただいておりましたし、また最終的にはね、玉川優子師匠ご出演していただいた、まあ去年はそういう公演もありました。この大福マガジンはね、僕もやっぱりちょっと好きなお話の中で、この木馬亭に通っていた K さんの話ありますけれどもね、でもこれを鳥でやってちょっと締めっぽくするというよりは、それを間に挟んでね、サンドイッチにしてるこの大福さんのこう構成の妙というところでね、最後はなんかちょっと爽やかな気持ちになって、聞き終えられるという、まあ、鳥にふさわしいまたネタおろし、まあ本当にね、小さい時事ネタから入って、このようなね、優子師匠のお話もあり、しかしまあ全体的には浪曲を聞きに行きたいなって思えるような内容になっている、そんな一席でございました。 ゆうこのゆうはですね、これはだから示す辺に右ですね、ゆうこ師匠。まあ本当に現役最年長と言ってもいいでしょう。もう本当にあのパワフルなお師匠さんでございます。ぜひ皆さん、見る機会が得られましたら追いかけていただけたらなというふうに思います。というわけで、まあ玉川大福さんの一席聞いていただいたわけなんですけれども、もう一つお便り読みたいと思います。この方はですね、初めてお便り申し上げますということで、渋谷落語ポッドキャストのファンレターということでいただきました。米国ワシントン在住にていつも渋谷落語ポッドキャストを楽しく拝聴しているものです。ありがとうございます。ワシントン、まあ今やね、あの NBA でもワシントンウィザーズというチームに八村塁選手いますけれどもね、いや行きたいな。そんな中でもね、この、まあ、東京日本でひっそりやってるポッドキャスト聞いてくださってる方いて大変勇気づけられます。ありがとうございます。若い演者たちの落語や講談を落ち着いた紹介解説とともに配信されていて、好感を持って聞いております。日本に帰る機会には浅草や新宿で寄席に寄ってから一杯やりに行くのを趣味にしつつ、いつの間にか還暦を過ぎましたが、ああもう還暦を過ぎの方ですね。ここのところのコロナウイルス蔓延にて今はなかなか帰国もままなりません。そうでしょうね。なかなか配信がないのもこの番組の魅力の一つではありますが、これからもぜひ息長く質の高い演芸の配信続けていただければ幸いです。応援しております、ということでメールいただきました。ありがとうございます。そうなんです。なかなか配信がないのもこの番組の魅力の一つというね、まあもうすげえ最大級の好意的な解釈していただいておりますけれどもね、まあまた間が空いたら空いたでね、その何回も同じ話聞いてちょっとじんわりしたりとかね、あこういうところもいいななんて思ったりもすると思うんですけれども、まあ、今回は、このような形でメールいただいたんで配信することができました。ありがとうございます。ワシントンで聞いてくださってる方いたんですね。前はロサンゼルスで聞いてるっていう方からもメールいただきましたけれども、西海岸東海岸ね、両方ともこう聞いてるくださってる方がいて大変嬉しいです。まあ本当にね、今はこうただでさえ外出しにくいという状況にあって、また日本語聞く機会もねなかなかないっていう人もいるかと思います。海外在住の方でもね、私の知り合いでも、まあ、姉がスペインに住んでましてね、スペインはもうまた5月まで夜は出歩いちゃいけないという決定が出ておりますし、まあ、マルタ公国にね、まあ、行ってしまっている友人もいますしね、本当に、まあ、教え子でももう本当に世界中に散らばっておりますけれども、まあでもそういう人たちにね、ぜひ日本語の、もうまた、ちょっと聞いてて懐かしくなるような、押し付けがましいやつじゃなくてね、いかにもお勉強みたいなポッドキャストでもなく、ぜひぜひこういうね演芸に触れていただければと思います。今はねアメリカに移住した落語家さんもいるんですよ。柳家藤三郎師匠っていうね、ゴン太郎師匠のお弟子さん、まあ本当にそういう時代になってます。文太さんもね北九州に移住してます。まあ北九州外国じゃねえけど、まあでもやっぱり落語家の数がこうやって増えている中でね、地方に移住したり海外に移住して、やっぱりそういうところで落語をまた布教するっていう人も出てくるんじゃないかなという、そういう今2020年でございます。まあ本当にこの先20年30年と、まあ寄席にもちろんお客さん入れるのはもちろんなんですけれども、まあ分母を増やすためには、まあこのようなポッドキャスト、あるいはまあ、地方在住、海外在住で一人ずつでもお客さん増やしていくっていう、この草の根運動っていうのが本当に大事になってくるんですよね。まあなのでこうやって反応していただく方がいると大変助かります。また一度メールしたよなんていう人もね、ポッドキャストの感想をぜひつぶやいてください。もう本当にね、これせっかく音源の配信許可していただいた演者さんもね、やっぱリアクションがないと張り合いがございません。ぜひまあ、否定的な声ばかりが目立ってしまうネットでございますが、ぜひポジティブな意見もね反映していかないと、やっぱり演者さんやっぱこの配信すべきじゃなかったなぁなんていうふうに思われるかもしれませんので、お金は出さなくていいんです。手間をちょっと出していただいて感想を聞かせていただければというところでございます。まあそういう文化もね、一つずつまた気づいていかなければいけない、そういう時代に入っているのかななんて思います。 というわけで、まあ、あの大福さん興味持った方はね、渋谷落語 YouTube もやってますんで、そちらの方に過去の音源もアップされたりもしております。ぜひぜひ覗いてみていただければと思います。そしてこの玉川大福さん、11月もちろんご出演いただきます。11月も日曜日の夜です。5時から7時の回、柳家小八、立花屋円太郎、玉川大福、そして鳥が柳家歌六師匠という、ビッグゲストお呼びしての2時間でございます。また大福さん、あのツイッターなどもやっておりますしね、地方行ったりとか、まあ、寄席にももちろん出ております。見に行けるときに見に行っていただきたい。そして浪曲は1日から7日まで浅草木馬亭というところで、まあ定席やっております。大福さんも、まあ、いずれかの日には必ず出ますんでね、よかったらこの木馬亭というところにも足を運んでいただければなと思います。昔はね、この、まあ、おかみさんもう本当受付やってくださっててね、まあ、亡くなってしまいましたけれどもね、木馬亭のおかみさんも、まあ本当にこの浪曲周りでも亡くなってる人ポツポツ出てきてるんでね、まあ本当生きてるうちに楽しんでいただきたい。というわけで11月13日から18日まで、11月は6日間ございます。よろしかったらどちらかの日、誰が出るか分かんなくても空いてる日、そういった日程に来ていただければと思います。詳しくは渋谷落語のホームページ、あるいはツイッターでフォローしていただければ分かるようになっております。まあ、今回もね配信ございますんで、まあ、海外在住の方、地方在住の方、ぜひぜひ聞いてみてください。まあ、配信もいつまであるかわかんないんでね、今のうちに楽しんでいただければと思います。本日もご清聴ありがとうございました。それでは皆さんからのメールもお待ちしております。しぶらく @gmail.com に通たまったら配信です。本日もご来場誠にありがとうございます。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。